はい、皆さんこんにちは。農業楽しきラジオのしんごです。今回も環境制御10年史括弧しんご視点ということでお話ししてまいりたいと思います。この配信は脳編集のため噛んだり時系列おかしくなったりグダグダしてしまう可能性があると思いますが、あらかじめご了承ください。それでは今回は失敗談について、失敗事例ですかね、お話ししていきたいと思いますが、しかし失敗といってもたくさんありますので、すべての失敗事例を、拾い上げることはできません。これはあくまで僕が失敗したことと、何ですかね、それこそ企業参入が失敗した、まあこの辺で話していきたいと思います。はい、まず個人的な失敗としては、環境制御の、一番大事な部分っていうのは、いかに光合成を多くたくさんさせるかってところが肝です。で、光合成に必要なのは光と水と CO2 と、習ったかもしれませんが、それに加えて、風とか温度っていうのも大きく作用してしてきます。まあ施設園芸になると風はほとんど吹いてないと思った方がよくて、あと風速を光合成式のパラメータに入れてしまうと、縦なのか横なのかっていう風の向きがですね、循環線もあるわ、ダクトからの風はあるわ、横向き縦向きの風があるので、なかなか複雑、プラス窓が開いた時の風っていうのもあります。なので一概に風速何メーターっていうふうにはできないので、まあ教えてもらった、内容では 0.3 と仮定するのがちょうど良いかなというお話でした。でハウスの中はほとんど無風ということは、どうすれば光合成速度が上がるのかっていうところを考えなければなりません。で、これは気候と気候の外の CO2 の濃度差の差分に、コンダクタンスっていうのをかけます。で、コンダクタンスっていうのは何かというと、流れやすさですね。物体、物質がいかにこう流れやすくなるかっていうところを、計算して、それをかけてあげると、フラックスといって、どのくらい、まあ、光合成してるのかなっていうのが見えてきます。はい。となると、まあ、もちろん光ですね。日射量とか、で、あと4音だったり、まあ、その4音を測るのはめちゃくちゃ難しい、そうです、現段階では。なので、ま、温度、その空気のね、温室の温度が4音になるっていうふうに仮定されてます。まあ、それで大きく数値は狂わないから、ま、用いてるっていうところだと思います。はい。で、ってなった時に、光合成速度が下がるっていうのを逆算してあげると、なぜ失敗したかが見えてきます。で、光合成量が少ないということは、その植物のエネルギー量が少ない。エネルギー量じゃなくて、元ですね。人間は、炭水化物を植物とか、まあ、穀物とか、動物から取りますよね。まあ、糖分っていうところを。ただ植物はその糖分を自分で作ることができるので、まあ、たくさん糖分持ってて、高い温度帯の管理になると、例えば150センチの人が茶碗一杯の飯で済むところが、まあ2メーターの人が茶碗3杯分食わないと足りないよねみたいな、そんな、まあそんな感じなんですけど、まあ、たくさん、ね、動かす、まあ、働いてもらうってなると、光合成量ですね、を上げなきゃ ダメですよっていうところです。はい。なので、この管理している温度と光合成量のバランスが崩れたときに一つ病気が起こります。というのが、温度ばっかり上げてしまうと、まあ、例えばキュウリなんかの場合は、果実は太るんですよ。かなり収量増えます。だけど、成長点とか根っこに転流をなかなかしなくなるので、ってなると、根っこの量が少なくなるじゃないですか。で、成長点にも栄養が回ってない。まあ、必要な要素が回ってない。っていうことは、成長点に何かしらの、病害が出たり、まあ、根っこが少ないということは、冬場は良かったかもしれないですけど、春先の、まあ、蒸散量が、どんどん多くなっていく。まあ、環境制御の言葉で言うと、放射が大きくなっていくみたいな感じで言うんですが、その数値が大きくなっていくと、その分、葉っぱからね、蒸散で失った分の、何ですかね、水を根から供給できてれば全然問題ないんですが、多くはその根っこが少ないために、間に合ってないから、葉っぱに、症状が出て、キュウリだと、活斑病が出ちゃうよねっていう。まあそういう、理屈になると思います。あとはですね、環境制御すると窓を閉めっぱなしにする時間が多いので、それこそ放射がちっちゃくなりすぎて、今度は葉っぱが濡れちゃうとか、あとは葉っぱ以外にも植物体に、菌が生息して、そこから病気が入りますとか、まあそういう、ことで病害にはすごく悩みます。なので適度にまあ放射を上げるとか蒸散量を高くしてあげるとかして、換気してあげることが大事なのかなと思います。まああとはですね、今年僕がめちゃくちゃ悩んでる外的要因ですね、害虫です。で、今年めちゃくちゃ苦しんでるのが茶のホコリダニが全然収まらないですね。本当にこんなに苦労する年ないなっていうぐらい茶のホコリダニが止まんないですけど、まあ、そういう外敵に対して天敵を最近の農家さん、まあ、節園芸では導入してます。農薬じゃ効かないっていう、農薬も、昆虫、まあ、その害虫も抵抗性持っちゃうので、なかなか効かなくなってしまいますないと。だから、使う農薬の量は、とりあえず減らしといて効果を高める。で、あとは、うまくスケジューリングして、まあ、あれですよ。スワルスキーに食べてもらうと。もう言葉がすぐ出てこない。すみません。本当はカットすべき間が生まれましたが、脳編集なのでこのままいきます。はい。って考えたときに、スワルスキーとその茶のホコリダニだったり、スリップスの卵を産んでから、孵化する時間っていうところを調べていくと、まあ、どっちが早いかとか全然わかんないですけど、平均気温変われば卵生生物の生まれる時間は変わってくるので、はい。なので、どっちの卵の孵化が早いかなっていうのはわかんないんですが、まあできるんであれば、害虫に対して天敵の、まあ、孵化から成虫になるまで、まあ早いものを作ってくれると、そういう天敵資材を導入するすごく利点もあるのかなと思います。まあ、これはね、入った後にやっちゃってるからね、後の祭りなんですよ。入る前に入れとくと、入る前っていうのは、病害ですね。害虫被害とか、入る前にやっとけばよかったんですよ。はい、すいません。泣き言言いました。はい、ということで、とりあえずは栽培面において、ほんとざっくりです。本当はもっと細かく説明したいですけど、説明すると、あっという間に10分になっちゃうので、今回はこの辺で終わりたいと思います。明日は企業参入がなぜこう、なかなかうまくいかないのかなっていうところを、もう完全に個人的な視点 考察していきますので、また明日楽しみにしていただけると幸いです。はい、とりあえずはここで終わろうかなと思ったんですが、もしまだあの楽しきラジオのフォローや、あとは評価ですねを、もしまだされてない方がいましたら、ぜひこの機会にお願いします。あとはツイッターなんかでも、感想などお待ちしてますので、まあ、お手すきの際によろしくお願いします。はい、それではまた明日ですね。それではまた。